80里越え開通による交流人口の拡大を見据えて期待されることは。市長、昨年80里越えの開通時期について、実施機関の皆さんから県央基幹病院ができることを念頭に置く必要があると話がありました。県央基幹病院ができるのが平成35年。ここに向かって具体なスケジュールがある中で、下田地域の魅力をどこまで高められるかはすごく大事なことです。これまで秘境80里越え体感バスや笠堀ダム特別見学と大谷ダム訪問ツアーの実施や、拠点となる道の駅観楽の里下田のリニューアル、白鳥の里公園、吉ヶ平自然体感の里を整備し展開したことで交流人口が増えてきていると感じています。10月に下田号開発と下田商工会が行ったイベントでは、大渋滞を引き起こしてしまい、今後解決しないといけない問題となりましたが、逆に言うとそれだけ反応が返ってくるようになったということです。交流から定住を考え、旧荒沢小学校にも定住を視野に入れた優位ある人たちが、さらに下田地域の魅力を高めていくための活動を展開していて、ようやく多面的にこの地域にある価値を向上させることにギアがかかり始めました。昨年はそんなことをすごく実感しました。議長、開通後は只見町やいわき市から紅葉や景色を見ながら人が訪れると思いますが、せっかく下田を訪れてもどこも似た風景ばかりですし、下田で遊んでも宿泊施設がないために、弥彦や寺泊などに行ってしまうことで、ここが通過地点となることが一番の心配です。民間とも協力しながら宿泊施設を作ってアピールする必要があるのではないでしょうか。市長、下田の自然の豊かさをただ見て分かってくださいではなく、うまく説明し知識欲を刺激して、見ている姿以上に自然はやっぱりすごいんだと思わせる仕掛けが重要だと思います。同じ自然景観でも上手に見せて体験できる場所が必要で、より記憶に深く刻み込ませていく仕掛けを考えると、スノーピークや蘭渓荘の存在はとても貴重。さらに下田のいろいろな場所に点在している魅力をしっかりと見せていくことが必要で、そうしないと只見と下田ってどこが違うのとなってしまいます。議長、最終的には宿泊施設、旅館、そうでなければ民泊ができる体制も良いと思っています。市長、交流人口の拡大の先には定住人口の拡大があり、下田で生活の糧が得られる環境をしっかりと作っていかなければなりません。議長、既存の古民家の活用やそこに泊まってもらうことを通じて、土地が空いているよ、畑が作れるよとか、気楽に地域の付き合いができるようになるのが理想ですね。市長、外国人観光客は今すごく体験型観光に魅力を感じていて、日本人の普通の日常生活を味わえることが嬉しいらしいです。彼らの感覚からすると、山に入って自分で山菜を採り、それを食べることがすごく新鮮らしく、新鮮ということはそこに価値があります。例えば初夏に山菜採りツアーをやって、民泊してもらい山菜料理を体験する、それだけで 3-4万円出してでも外国から来るかもしれませんね。議長、自分で採った山菜を天ぷらにして食べると言ったら、外国人は本当に喜ぶでしょうね。